今しましたこの主イエスが十字架に作られる前に祈った姿が記されています。ここはエルサレムの神殿を見下ろしますオリーブの木々が生い茂る緑の深い山の中です。いつもの場所でいつものように祈ったとあります。初めてではなかったと言っています。これまでずっと主イエスを祈り続けてきたと言います。この時主イエスがもうじき捕らえられ十字架につけられることは誰の目にも明らかでした。このすぐ後のところでは弟子の人にユダが現れ、ユダによって手引きされた人々が主イエスを捕らえ、そして十字架へと進んでいく出来事が記されます。もう全ては決まってしまっている。時間の問題、どこにも祈る余地は残っていない、そう思われる時に主イエスは祈られました。この後で主イエスを直接十字架につけた人々はユダヤ当局者でありローマ兵でした。しかし主イエスを十字架につけることを定めたのは何よりも誰よりも神ご自身だと聖書は告げているんです。主イエスはご自分を十字架につけることを決められた神に祈りました。父よ、いつでも最善のことをしてくださる方として信頼して呼びかけます。そしてご自身の思いをありのままに打ち明けられました。御心ならこの杯を私から取り除けてください。つまりできれば自分が十字架につかないで済むようにしてくださいというんです。主イエスはこのように祈っている間、こう書いてあります。天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血を滴るように地面に落ちた。この時の主イエスの祈りの最後は、私の願い通りではなく、御心のままに行ってください。父よ、最も良いのはあなたの心の通りになることです。この間、弟子たちの姿が記され、悲しみの果てに眠り込んでいたというんです。弟子たちが眠っていたのは疲れていたためではありません。悲しみはあまりに深いため、起きていることができなかった。確かに悲しみの極みで眠りに落ち込んでいくということがあるのです。少なくとも眠っている間は悲しみから逃れることができます。主イエスが十字架につけられて殺される、そういう御心を見ないで済むんです。ところが主イエスは言いました。誘惑に陥らないように起きて祈ってください。この場面は非常にある静けさや淡々とした雰囲気を覚えるかもしれません。しかし弟子たちのある力が襲いかかっています。そして弟子たちはすでに打ちのめされています。彼らを襲った力は悲しみという名前の力です。悲しみは神の心を見えなくされます。そのようにして御心に逆らわせるのです。そして絶望の底へと誘うのです。誘惑に陥らないようにしなさい。自分から誘惑の中に入り込んでいく。いきなりその誘惑の中に引きずり込まれるっていうんじゃなくて、悲しみをわきまえているこの自分が進んでその中に落ち込んでいく。絶望の中へどんどんどんどんはまり込んでいく。そういう弟子たちの心を主イエスは知っていましたから、眠ってはいけない、心を覚ましていなさい、唯一の戦う方法は祈ることだ。ところが弟子たちはもう戦いを放棄して眠ってしまっています。一人主イエスは祈ります。はっきりと御心が示されました。それは自分が十字架につかなくてはならない。 その場面の中に私たちの姿が見えてこないでしょうか。確かに登場しているのはシエスと弟子たちだけです。シエスの祈りの言葉の向こうに私たちの姿が浮かび上がっています。シエスはこう祈っています。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。私たちの姿はシエスのこの祈りの言葉とは全く逆に自分の願いのみを追い求めるそういう姿です。もちろん私たちは知っています。いつでもどこでも私が私がなんて言ってれば嫌われてしまいます。ですから口では人のためにやっています、組織のためにやっています、そう自負しております。自分でもそう思っている。これは本当は自分の願いが実現することを求めている。時には自分の願い、これは神様が願っていることです、そのようにさえ言ってのける。これは神の御心だと言って罪のない人々に殺傷する人々がいることを私たちは知っています。またはこれは神の御心だと言って戦争を始める人々がいることも知っています。キリスト教の歴史の中でも多くの過ちの数々はこのような誤りから始まっていると思います。しかもそれは何もこのような戦争とかテロとか大きな話だけではなくて、私たちの毎日の日常でも私の願いがなりますように、そのように生きる中で、そのように生きるとき、私たちは自分を損ない、隣人を損ない、そして最後にはこの弟子たちのように絶望の中に落ち込んでいくのではないでしょうか。私の願いを実現するためには、いつかは神の心というのは邪魔になります。どうしたって。そんなものは知らない方がいいんです。自分の心だけを追求していれば何だ。ですからこの時のシエスの祈りは、本来私たちはとても祈れないのです。こんな祈りは私は到底無理。イエス様だからできるんじゃないか。十字架というのは、神の心に逆らって生きる人間の最後の姿です。シエスはよく知っておられました。死とは一体何なのか。罪を犯して生きてきた人間が死ぬことの厳しさをシエスは知っておられます。ただ肉体が滅ぶことにとどまらないんです。だからこそシエスは死をこんなにも恐れて祈りました。できればこの杯を遠ざけてください、このように死なないで済むようにしてください。十字架の上で息を引き取るときにシエスはこう言われたと聖書は言っています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。シエスは神に見捨てられて死んだ。実はここに神の御心が完全に示されています。シエスが十字架で死ぬこと、そうすることによって自分の心ばかりを追い求め神の心に逆らって生きる私たちが死んでもその死が滅びとなることなく、死んでも神と共に生きるようになることです。そのためにはどうしても一筋に神の御心だけに生きた神の御子が私たちの身代わりになって十字架で死ぬ必要があったんです。それ以外に道はなかったんです。愛する人に十字架につける、それが死なる神の御心でした。汗が血の滴りのように地面に落ちた。先ほど私たちは主の祈りを祈りました。御心が天になるように、地にも行われますように。この地というのはこの世界、この国、私たちが毎日生きているこの場所、私の思い、そういう思いがぶつかり合い錯綜し混乱をもたらす、そういう場所です。そのような地、この世界、世界のために主イエスの汗は血の滴りのように落ちました。そして十字架において 主イエスの血がこの大地に流れ落ちました。この世界に御心を行うためです。私たちは毎日の日々の生活に罪なき主イエスキリストの血がすでに染み込んでいる。弟子たちがまどろみ祈ることをやめてしまったときに、弟子たちが自分の思いだけを追い求め、自分を見失い、アクセプしているとき、私たちもそのような姿をさらけ出してしまうのですけれども、また絶望の中で眠りこけているときに、目は開いているけれども心がまどろんでいるときに、主イエスは一人戦い、十字架によって勝利してくださいました。ですから私たちも主イエスと同じ、まさに全く同じ祈りを、この地上で祈ること。御心を教えてください。今日一日を生きるためのあなたの心、そして私が置かれているこの場所であなたの心を行わせてください。ご一緒にお祈りをしましょう。天の父よ、あなたの御心が十字架ではっきりと示されました。それは私たちが滅ぶことなく生きることです。どうぞ今日一日もあなたの心に従うことができますように、私たちの心の目を開いてください。目覚めさせてください。そして必要な力をお与えください。今日を一人一人に、明治学院大学に連なる全ての者たちに、あなたの平安が今日一日ありますように。主の御名によって祈ります。
アーメン。